みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどご紹介していきます。時には大菅さんが一人で喋ってくださることもありますけどね。さあ、そしてこのコーナー月曜日に限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大菅さんスタジオ入りしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、いつになく今朝はあの白い爽やかなワイシャツ姿で
いやいつもと一緒ですよ。
あれいや全然
あんまり白ってなかった。
うん、だってこの間も、うん、なんかストライプの模様の服だったし、その前はなんかジャンバーみたいなのとか、それから T シャツみたいなのとか、うん、そういう系だったような気がするんですけど、うん、
T シャツの時はあの祝日の時ですね。
ああでしたっけ。
それ以外はこの後だいたい仕事なんで、うん、Y シャツです。
あ、そうでしたか。
はい、まあ、いかに見てないかっていうのがよく分かりましたね今ので。
いや、であんまり見つめててもおかしいじゃないですか。
まあ間違いないですね。それはそうだ。
そうですよ、
食べられちゃうと思うからこっちは。
食べやしません。食べやもう今は柿が美味しいですね。柿、
なるほど、うん、柿といえば今日のインタビューね、今日あとこの後インタビューの音源が流れるんですが、はい、柿本くんが
そこ
そこ今ふと思いついちゃいました。
そうですね、はいはい、そんな方のインタビューもあります。
そうですね。でそのインタビューの前に、はい、また今日もゲスト、
はい、
はい、あの電話でゲストをお迎えしております。
はい、お呼びしますね。岐阜で実行委員長を務めています辻香織さんです。辻さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。大丈夫ですよ。
おはようございます。大丈夫です。ひっくり返ってるの声だけじゃないし、
こちらが大きいのかしら。
そうかもしれない。
朝からまた
な、ね、いやいや別に普通の会話してましたよね。
ねえ、そうですよ。
いつもの会話なんですが、辻さん2週にわたってありがとうございます。
ありがとうございます。ま
それと先週の土曜日、はい、2日前なんですが、名古屋の南生協病院さんの方で、リレーフォーライフジャパン岡崎に関連するルミナリエのサテライトがありまして、そちらの方にもご参加お手伝いいただいて、こちらも合わせてありがとうございます。
ありがとうございました。でもいい時間でしたね。
いい時間でしたよね。
いい時間でした。
ゆったりまったり。
そうですね。
ねえ、初めて、その南生協病院さんの方で、ルミナリエをさせていただいたんですが、ね、思った以上の多くの方が来てくれて。
とても良かったですね。あと、風もなかったし、お天気も良かったので、
はい。
良かったですよね。
うん。もうすべてにおいて良かったと思います。もう皆さんのおかげです。ありがとうございます。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。まあ、夕方5時から8時までのね、3時間っていう時間限定だったんですが、はい、はい、いい時間がみんなで過ごせたと思いますし、
はい、そう思います。
岡崎はじめ岐阜、尾張、豊川の実行委員の方もね、はい、応援に駆けつけてくれましたので、ありがとうございます。この場をお借りしてお礼申し上げます。はい、ということで、
はい、
はい、10月10日、12日の岐阜の時の模様、はい、今からゆうみさんの方からね、
はい、
どんな方にインタビューをさせていただいたかちょっとお聞きしたいと思いますが、
はい、合計5人の方にインタビューをさせていただいて、で先週はあ、5人じゃないね、5組6名の方に、
はい、
うん、インタビュー受けていただいて、
はい、
で先週はもう2組の方のご紹介済みましたので、
はい、
残るはあと3名様、はい、その方々をご紹介したいんですが、まず一人が大阪からいらした土井さん、
はい、
で長野県からお越しの柿本さん、
はい、
で徳島からお越しの加藤目さん、
はい、
うん、この3人の声をお届けする予定で今構えております。
はい、辻さん、今の3人の方には会場でお会いになったですか。
はい、はい、お会いしましたね。
ね、はい、先週はどちらかというと地元の方のインタビューを流させていただいたんですが、今週は各地の実行委員会の方の インタビューということで、
はい、
中身聞いてませんので大変楽しみしております今、
はい、私も楽しみにしてます。
そう、まだ誰にも聞かせてなかったです。
そう、どんなことが出てくるやら、あんな話こんな話を楽しみにしていますので、
いろいろありますよ、はい、じゃあ一緒に聞いてくださいます。
はい、
はい、では、はい、ではしばらくお楽しみください。失礼します。あ、すみません、じゃあちょっとお声いただきたいんですけども、じゃあまずはどこから来たのかっていうのとお名前お願いします。
大阪の貝塚から来ました、土井誠二です。
土井さん、大阪から、
はい、
大阪の方ではリレーフォーライフ参加されてたんですね。
あ、はい、今年で4回目となります。
そうなんですか、はい、そちらでは実行委員をされてたんですか。
去年からですけど実行委員になりました。
そうなんですね。今日こちらの岐阜にはいつ頃からいらしてるんですか。
10時過ぎぐらいですかね。始発から数えて2本目の電車に乗って、
はい、やっぱり遠いですもんね。10時頃というと
ちょっと準備してた頃かと思いますね。まだ
その時には何かお手伝いなども、
もうテント設営だりだんなりといろいろと
やっぱり男手があると助かりますもんね。今日は、あ、今日はというかひょっとして明日までいらっしゃるんでしょうか。
あ、明日大阪朝日の方がありますので、もう今日はもう帰っちゃいますけどね。
岐阜の方では何かお目当てにしているものとかありましたか。
いや特にはなかったんですけどね。やっぱりこのいろんな会場から集まる実行委員さんに会えてよかったかと思います。
以前もいろんなところの会場を回ったこともあるんですか。
あ、そうですね、もう近畿は全体的に回っていて、2週間前に岡崎の方にも行かせていただきました。
ありがとうございました。その説は大変お世話になりまして、どうもありがとうございました。なるほど、今日岐阜来てみてどうですか。
すれ違いでタッチできるような場所は初めてですね。
ああ、そうですよね。こう一つの通路がこうちょうど中央分離帯作ってあって、でこう行きと帰りみたいになってるんですよね。
そうですね、もうねいつも、うん、トラックのなんかぐるぐるっとした感じなんでね、
はい、ああ、確かにすれ違うときにタッチできますね。
そうですね
だいぶ歩きましたか。
もう走ったりもね、僕走るの好きなんで、はい、
スラッとした長身でいらっしゃいますもんね。さぞかし身軽に走られるんでしょうね。
いや、もうそんなね、もう適当に走ってる程度なんでね、もう
そうですか。じゃあズバリちょっと一つ聞きます。リレーフォアライフの魅力って何ですか。
やっぱり出会いですかね。もう知らない会場に行っても知らない間に仲間ができるっていうねと思われる。
なんかレジ袋みたいな袋持ってらっしゃいますけど、これは何ですか。
こちらは大阪貝塚のチラシとなっております。
素晴らしい、ちょっと見せてください、はい、あ、今度ね、10月31日土曜日から11月1日日曜にかけて行いますよと、まあさりげなく宣伝してますね
はい、まあいつもところで
ね、こちらも大勢集まるといいですね。
はい、そうですね、もう今週最後なんでね、ぜひお越しくださいと。
はい、そうですね、ありがとうございます。じゃあお互いに頑張りましょうね。
あ、はいまたよろしくお願いします。
はい、こちらこそお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
こんばんは。
こんばんは。
すみません、どこからいらしたかっていうのと、はい、お名前を教えてください。
は
い、
長野県の安曇野市から来ました柿本聡と言います。
はい、柿本さん、はい、柿本さんは地元の方ではリレーフォーライフの活動などはどんな風になさってるんですか。
はい、私は今年はリレーフォーライフジャパン信州松本実行委員会の副実行委員長という立場で関わらせていただきました。
そうでしたか。もうリレーフォーライフのこのロゴマークのついた T シャツお召しでいらっしゃいまして、これがそちらの方のですか。
そうです、今年の地元の、信州松本の T シャツの方になります。
これは今ちょっとね、日が暮れてしまって色がよくわからないんですけど、これ何色なんですか。
これ紺色の T シャツになります。例年色をバリエーションを変えているので、私個人で、松本今年4回目だったので、4色の T シャツの方を持ってます。
4色っていうと何色ですか。
当然紫から始まって、紫、白、黒で今年紺と。
ノーマルカラーできましたね。
そうですねちょっとノーマルで まあ、いろんなところで着れるので、で、普段も着れるというところが一番いいかなと思って、この色になってますが。
今日はどうして岐阜の方に来ようと思ったんですか？
やはり、仲間が松本にも、方にも、今年来ていただいたので、やはり、仲間来ていただいたところにも来たかったのと、やはり仲間に、こういう場で会える場なので、そのために来ました。
だいぶ会えましたか？
そうですね、思いのほか、今日の岐阜で、自分たちのところも入れて6カ所目なんですけど、なんかそこで会った皆さんとここでギュッとお会いすることができたので、ちょっと今テンション上がってます。
なんか特に今回この会場、本当にいろんなところからいらしてますね。
そうですね、いろんなところで、初めてお会いする方も多いので、本当に遠かったは遠かったですが、来てよかったなと、今、しみじみに思ってます。
やっぱりいろんな方と出会えるのもリレーフォーライフの魅力でしょうか。
そうですね、やはりサバイバー、私自身もサバイバーなんですが、やはり地元だけではなく、いろいろな、各サバイバーの方とつながれる、一人じゃないっていうところが実感できる場じゃないかなと思ってます。
サバイバーさんなんですか？
はい、私もサバイバーです。
いや、なんかすごいお元気そうに見えるんですけど、マッチョな頼もしい感じがして。
そうですね、よく言われるんですが、今現在も現役サバイバーで、活動はしています。
いや、でもこれだけお元気そうでいらっしゃると、そのお姿で励まされる方も大勢いらっしゃるでしょうね。
そう言っていただけるとありがたいですね。やはりがんという病気になって塞ぎ込んだ時期もあります。結構いろいろなことをやってきたので、でもその中でやはりリレーがあったからここまで元気になれたっていうのがあるので、やはりそういう部分ではやっぱ私自身が先頭を立ってじゃないですけど、なんかやることによって人が感じていただければ、これほど嬉しいことはないですね。
そうですね、それが一番ですよね。この後はここで夜を明かすんですか？
そうですね、明日のエンディングまでいようとは思ってます。
そうですか、頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。こんばんは。
こんばんは。
すみません、エンジン組んでおしゃべりしてるところ私割り込んじゃいました。いいですか？
はい、どうぞ。ようこそようこそ、はい、
すみません、お邪魔いたします。はい、どちらからいらしたかっていうのと、はい、お名前お願いします。
はい、リレーフォーライフ徳島から参りました、加藤芽です。
徳島からいらっしゃった。はい、加藤芽さんは番組のコーナーでちょこちょこね、絡みがありまして。
初めましてじゃないですよ ね、 ね、
そう、はい、お顔を拝見したのは初めてですけど、
はいはい、はいはい、お会いできて嬉しいです。
いや、私も嬉しいです。もう綺麗な方ですね。
ありがとうございます。
いや声聞いてね、いろいろ想像してたんですけど、
声だけですもんね普段。はい、
ね、ですよね、はい、特に電話ですしね。
はい、うんうんうんうん、そうですよね。ラジオの声と一緒です。
楽しんでますか？
はい、楽しんでます。いろんな人とも久しぶりに再会できてすごく楽しんでます。はい、
それが何よりですよね。
この時間ならではですね。はい、
しかし徳島からってどれぐらい時間かかりました？
今日はですね、お昼頃に出てさっき到着したので4時間半ぐらいです。
長旅ですね。
あっという間でしたよ。はい、
なんでまた岐阜まで行っちゃおうと思ったんですか？
岐阜に来ようと思ったのはですね、すごく会いたかった人がたくさんここに集まるっていうことがあったので、必ずこの時間に私も入れてもらいたいなと思ってきました。
この時間にっていうのは、
はい、そうですね、このリレーフォーライフの会場もそうなんですけれども、きっとこの今日のエンプティーテーブルに座っている方にもお会いしたかったです。
うわー、なんかゾクッとしますね。なるほどね、いろんな思いがあるんですよね。
うん、ありますね。多分ここにいらっしゃる皆さんそうだと思うんですけど、ここに来たら必ず会えるという方がいるので、うん、はい、楽しみに来ました。
もう会えましたか？
はい、会えました。
おしゃべりいっぱいできました？
これからです。
まだ夜は長いですからね。
はい、はい、たくさんお話しして帰りたいと思います。はい、
こちらも、はい、この同じ時期に、はい、あちこち開催されているところが割と近所にありますけれども、はいはい、そちらの方は行かれるご予定などは？
ですね、実は明日リレーフォーライフ大阪朝日に行く予定です。 で先週末ちょうどこの時間なんですけれども、私たちリレーフォーライフ徳島の開催がちょうど終わったとこなんです。でこの1週間後に岐阜に来て、明日、朝日に行って、その後沖縄に行けたらいいなと思ってます。
沖縄
沖縄今年初開催なので行きたいなと思ってます。
すごいパワフルですね。
そうですか。多分参加すると力をもらえるので、私がパワフルなのではなくて、多分会場からもらう力がすごいんだと思います。
なるほどね。エネルギー源のわけですね。
はい、この時期特にそうですね。はい、
そういえば、はい、なんかタスキかけてらっしゃいますけど、はいはい、これは、はい、
これはリレーフォーライフ徳島から持ってきました。
あ、これはその現地でリレーするときにつけてたってことですか。
はい、はい、皆さんがつけて開催中歩かれるタスキなので、フラッグがね、大きいのでちょっと持ってこれないんですけれども、これとハッピーを着ていろんな会場にお邪魔しています。
ハッピーですか。
はい、徳島阿波踊りのハッピーを着て回らせてもらってます。
土地柄ですね。
そうですよね。いろんな土地でいろんなことをされてると思うんですけども、徳島はハッピー、多分他のところもハッピー作られてるところあると思うんですけども、私はこのタスキとハッピーでうろうろしてます。はい。
ハッピーはどこにあるんですか。
ハッピーね、まだこの中にあります。
リュックの中。
はい、リュックの中に。もうちょっと夜が更けてから出そうかなと思ってます。
そうですね、またもっと寒くなるでしょうからね。
はいはいはい、はいはい、
風邪ひかないように頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
とまあこんな感じだったんですが、10月10日の夜インタビューしたので、はい、やたらこんばんはこんばんはが出てます。しかも外でインタビューしたんで、ええ、でしかもすごい暗闇の中だったんですね。うんうんうん、顔がろくすっぽ見えないところで収録したんで、ええ、ちょっといろいろ不自由なことがございまして、色が見えないとかね。
まあちょうどよかったかもしれないですね。
そんな風でした。
顔も見えないなら
、まあ、お互いにってところで。
いやいやいや、そんなことないですよ。
そう、そんな風です。辻さんどうです。は
い、いやちょっとね、今ちょっとうるうるしましたね、実はね。いろんなことまた思い出して、うん、本当皆さん遠方から来ていただいて、うん、まあ、皆さんちょっとご存知の方なんで、
はい、
徳島って本当ね、そうですね、もう思いますし、勝本さんもそうです。土井さんも実は滋賀の方で土曜日にお会いしたんですけども、
はい、
とっても皆さんね、思いがあって来ていらっしゃるってことがとよく伝わりましたね。
そうですね、その中でカトメちゃんは実は岐阜2回目なんですよね、今回。
そうですね、
はい、前も担当させていただいてた時に、長野から夜中岐阜に着いた瞬間に顔を見たんで、はい、そんなこともあったなと僕も今ちょっと思い出しましたけど、
ちょっとね、なんかね、感動しちゃいました
ね
え。
それで滋賀っていう言葉が出ましたが、ええ、なんか名古屋の南生協病院さんの帰りになんか岐阜へ帰るはずが道に迷って滋賀に行ってしまったという大方向音痴の話がちょっと耳に入っておりますが、
とんでもないですよね、本当にね。岐阜、あれって言ったらもう滋賀に向かってたっていう感じですね。
ねえ、岐阜に帰るはずが滋賀近江八幡。
そうなんです。
琵琶湖。
琵琶湖です。
そこへピンポイントへ生きるあなたたちがすごいと僕は思いましたけどね。
確信犯じゃないですか。
そうですよ。あれナビがないとなかなかちょっと行けない場所なんで。
そうですね。
ねえ、よくそこへ行きましたね、我が家に帰れずに。
本当にね。
まあそんな辻さんの相棒の方から、道に迷った人からまた路頭に迷うようなメールが来てますので
来てます。
はい、
お読みしますね、こちらでね。
はい、
はい、ラジオネーム紅のチャーシューさんです。はい、おはようございます。また来たなんて言わないでね、ニッコリマークという書き出しになっております。
はい、
じゃあ続き読みますね。ケイさんも岐阜からインターネット経由で元気をいただいています。辻姉さん、岐阜が終わって2週間ですね。今日もテンション高めでいきましょう。大菅さん、土曜日はお疲れ様でした。ルミナリエの明かりに包まれた時間はとても落ち着きますね。多くの方々に参加いただき、いろんな方とお話できました。今年もリレーの会場ではがんになったからこそ会えた人や空に帰った人のことも思いながら過ごせました。 皆さんにありがとうと伝えたいです。リレーががんに向き合う方々にとって希望につながればと願います。 PS 先日のサテライトルミナリエには多くの看護学生さんもお手伝いされてましたが、大菅さんの嬉しそうな顔が印象的でしたといただきました。
はい、まず間違いないですということと看護学生さんだけでなく看護師さんにも囲まれて幸せなひとときでした。はい、辻さんどうぞ
なんで私の、いや、その通りだと思いますね。で、
多分ね、顔はもともと長いですけど鼻の下は伸びてなかったと思いますよそんなに、
まあ、相対的にね伸びてないように見えるのかも。
おいおいおい、そこフォローするとこでしょ今
あ、なんか言いましたか私
大人だったらそんなことないですよねが大人の会話だと思うんですけど、まあまあね、あの名古屋でもこんなような会話でね、辻さん、
あ、そうですね本当そんな感じでした。これいつもの大阪さんでしたから安心しました、
なんかちょっと意味ありげな感じだったんですけどまあいいか、本当になんていうのかな、先ほどね、3人の方のインタビューも、土曜日のルミナリエの時も含めて、こう皆さんなんか声のトーンがすごく落ち着いてるっていうか、明るいんですけどなんかすごく落ち着いた感じのトーンでお話していただいてて、なんかすごくね話聞いてるだけでまったりとほっこりとできるような感じでした。
そうですね、本当そうでしたね、一言一言本当に思いがあって落ち着いてお話しされて、うん、とてもその本当に岐阜に来てよかったなって思っていただけるようなそのようなお話でしたね。
うん、岐阜のリレーほっこりしてますもんね。
そうですね、ちょっと素朴ですね、はい、素朴なリレーだと思います。
まあ姉さんの顔は派手ですけどリレーの岐阜は
そこ
素朴でほっこりと、はい、ね、はい、いい感じでね、いつも素敵だなと思います、
ありがとうございます。
いやいやいや、そんな、これで辻さんも今年はどっかリレーは行かれる予定とかあるんですか？
ちょっと予定はないですね。
ね。
予定はないですね。はい。
もう締めの作業もしないといけないでしょうし。
はい。
締めの作業、リレー
フォーライフジャパン。そうですね。今、はい、最中ですね。
お疲れ様です。ね、そちらの方もまだまだね、大変だと思います本当に。この10月開催されたとこたくさんあるんで、今どこの実行委員会の皆さんも大変なんでしょうね。
そうですね、まあでも大体はもうあとは、はい、大体はまとまってますので、あとはちょっとアレンジして、
うん、
報告書いろいろ仕上げていきたいと思います。
ねえ、辻姉さんやること早いもんね、いつも。
いや、そんなことないです、もうとんでもないです、皆さんのおかげです、本当皆さんに協力していただいてるので、
うん、
作業がそのように進んでますね。
なるほど、はい、もう辻さんというと僕の中のイメージはもういつもあたふたしてるっていうイメージがあって
お
横山さんと二人で落ち着け落ち着けっていう風で言ってたイメージがあって、ハードしようハードしようって言っていや、それがね、いつも僕辻さんになんかサプライズ仕掛けるのが好きでっていうか趣味で、よくサプライズ仕掛けさせていただくんですが、その中の一つが今年の岡崎のリレーの時のスタートの合図、あれ岡崎実行委員の方にちょっと相談を受けた時に、辻さんはって言ったのは僕なんです
全くねって、
でそれも当日まで漏らすなって言ったのも僕なんです
本当にね、後から分かりましたよ。
はい、それを見てると大変なんか楽しくって
きっと辻さん愛されてるんですよね。あんまり早くから知らせるともう辻さんが夜寝れなくなっちゃうといけないからって言ってましたよ。
いやいやいや、でも突然もやっぱりね緊張しますよ、うん、
でもそれが 前だったらね、3年4年5年前だったらあたふたしただけで、ハードしようハードしようって言ってるのがもう腹座ってましたもんね。
いや、とんでもないです、もう緊張しまくりでしたよ
もう開会式の前の時にステージの横にあと岡崎のね実行委員長の米山さんと3人でいたんですけど、もうまああんたちょっとって言いながらもうどっしり 構えてたんで、ああ やっぱ人間やっぱ成長するんだな、縦にも横にも心もと思って
ちょっとね、あの横に成長しましたねちょっとね、
うん、いや辻さんはいつもナイスバディでいらっしゃるから大丈夫だと思います。
ちょっとねまずいんですよね今ね、はい。
まあまあ、はい、でもまたあの岡崎の方にもその麗しい姿を見せに来てくださいね。
あのキープしておきます
よかった、楽しみにしてます。今日は辻さん、またあの、ね、こんな朝早い時間からにもかかわらず本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。また会おうね。
はい、また会おうね、
うん、私も
あ、また会いましょう。
はい、またぜひお願いします。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。元気な辻さんの声もいただけました
ね。嬉しいです、僕も今日朝から嬉しいです。
よかったですね。
はい、
はい、私もなんか爽やかな気分にさせていただきました。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。